やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第44回です。10月24日で二十四節気では霜降という時期に入りました。霜降というのは字が想像しづらいかもしれないんですけど、霜が降るという字を書きます。文字通り霜が降り始める頃ですね。まだ最近でもお昼頃はちょっと暑いかなって感じる日もありますが、暦の上では着々と冬に向かいつつあるようです。今日は9月9日に行われていた重陽という行事についてお話ししていく予定なんですが、先に告知をさらっとしてから本題に入っていこうと思います。まず先日告知したガマブックスさんの VTuber 諸星めぐるさんとの公開インタビューを無事終えまして、今は YouTube 上でその様子を見られるようになっています。リンクを貼っておきますので、ご興味のある方は見てみてください。それと今回もう一つの告知が、12月16日土曜日にポッドキャストウィークエンドが開催されます。そこでやさしい民族学もブース出展させていただくことになりました。このポッドキャストウィークエンドというのは今年で3回目で、今回は下北沢のボーナストラックという場所で11時から19時に開催されます。入場無料です。テーマは声をハグする。ハグは祝福、ニルビでハグとなっています。やさしい民族学を聞いてくださっている方も、他にもいろいろなポッドキャストを聞かれていると思うので、いつも聞いてる声の人に実際に会ったり、いろいろお話をしたりっていう機会になっています。会場内はパークエリアとテントエリアとストアエリアの3カ所に分かれていて、やさしい民族学はストアエリアに出展します。当日はいろいろ物販をする予定で、今考えているのはたぬきマークのお洋服とかブロックメモ、あとは以前お話ししたことがありますが、若手研究者たちで作った伝承などを持っていこうと思っています。まだ当日どれだけ皆さんとお話しする時間があるかは分かんないんですけど、会場で皆さんとお話ししつつ民族調査とかもできるといいなと思っています。何はともあれ12月16日は皆さんとリアルでも交流できる機会になりますので、ご都合のつく方はぜひ下北沢のボーナストラックにいらしてください。ということで本題に入っていきます。今回は五節句の最後の一つ重陽についてお話ししていきます。重陽というのも字が想像しにくいかとは思うんですけど、陽は太陽の陽ですが、重なる、重の部分は重なるという字で、陽が重なるというふうに字は書きます。これは中国で陽の数字という考え方があって、奇数のことなんですけど、一桁の奇数では9が一番大きいですね。その9が重なる日という意味の呼び名ですね。重陽で辞書を引いてみると、陰暦9月9日のこと、陰暦っていうのは旧暦ですね。またその日に行われる節会、中国を起源とし、日本では平安時代に宮中の年中行事として菊の宴、宴が催された菊の節句というふうに書かれています。節会に関してはやさしい民族学の21回目でお話ししているので、そちらも聞いてみてください。この陰暦9月9日、つまり旧暦の9月9日を新暦に置き換えてみると、 2013年は10月21日でした。旧暦は新暦より約1ヶ月遅れているので、そのくらいのタイミングになるわけです。なのでこのタイミングにお話ししてみるんですけど、五節句の中でも上巳の節句はひな祭り、端午の節句は子供の日、七夕の節句は七夕というように、この3つは現在の私たちでも耳慣れているというか内容が想像できるものになっていますが、この9月9日の重陽と1月7日の神日は廃れつつあります。皆さんもあんまりピンとこないなという方がこの2つに関しては多いんじゃないかと思います。私の中では五節句の中で残っているものと下火になっているものとに分かれてしまう理由は仮説ですけど、なんとなくはあります。今回は私が調べたことと調査の体験から考えていることをお話しつつ、今後は調査をしていって考えていることの答え合わせみたいなことをしていければいいのかなと思っています。ということで、古い資料から重陽についてかいつまんで見ていきますね。まずは五節句の話ではおなじみの文献ですが、啓祖祭時期、6世紀の中国の啓祖地方の年中行事が書かれた本です。日本には奈良時代には貴族たちに伝わっていたと考えられています。そこには9月9日に市民並びに野を踏んで陰縁すと書かれています。これは階級を超えていろんな人が野に遊んで、そこで飲食宴をするということですね。それでその際に酒油を帯び地を喰らい、菊花の酒を飲まば人をして長寿ならしむというとあります。これ呪文みたいな感じだったと思うんですけど、意味を説明すると、酒油というのは実のことで、御酒油というものらしいんですけど、中国に生えていて、これは薬用にされていた実のことです。日本ではグミの字に当てられているんですけど、これは日本に入ってきた時の御用だそうで、酒油という中国にあった実を帯というのは身につけるってことですね。酒油の実を身につけ、字を喰らいというのは、字は餌という字を書くんですけど、注釈を見ると粉餅というものだそうです。粉から作ったお餅なのかな、団子みたいな感じなのかなと私は思ったんですけど、詳しいことは分かりません。ただ粉餅というものだそうです。そして菊花の酒、菊の花を浮かべた酒を飲むということです。このなぜ菊花の酒を飲むかというと、という注釈も書かれているんですけど、これは水源に菊の生えている地域の人々が長命だというところから来ているそうです。その水源に菊の生えている地域の人々は、成就、上のことぶきと書いて成就なるは2、300歳ということですね。中なるは100歳、それ780なるはなおことぶきとなさずと書いてあるんですけど、つまりこの中国で水源に菊の生えている地域では寿命が長いとされている人は2、300歳、中間ぐらいの長寿が100歳、そしてそこでは7、80歳は長寿とは言わないといったことが書いてあるんですね。すんごい長生きですよね。そこではその人々の長寿の理由は水源に菊が生えているからということになっているんですね。その事例にあやかって菊の花を浮かべたお酒を飲むと長寿になるということで、人々は9月9日に野に出て宴会をしていたということになります。また投稿という行事も一緒に書かれているんですけど、登高というのは登る、高いと書きます。これはとある人物が9月9日に自分の家に大きな災厄があるとして、急いで家の人に 酒油を身につけさせて山に登って吉家の酒を飲んだところ、その災いは消えたという伝承があって、それにちなんで当時の中国の軽蘇地方では人々は9月9日に高いところに登って飲酒をしたり、酒油の実を体に身につけたりということをするようになった。これのことを陶香というというふうに書かれています。軽蘇祭時期を見ると、当時の中国の軽蘇地方では9月9日には菊がとても重要な植物だったということがわかります。その菊の意味は長寿をもたらす、そして災いを退けるという点にありました。さて話を日本に移していくと、菊は日本の在来植物ではありません。なのですが、平安時代の宮中ですでに菊花の宴宴ですね、菊の花の宴が流行していた記述があります。ここから菊の花は律令期、つまり701年から10世紀後半の時代の中で中国から書物や文化が渡ってくるとともにもたらされたと考えられます。文献を見てみると、早いものとしては日本書紀の天武天皇14年685年に記述があります。すごく早いですね。9月9日に宴が行われたといった旨が書かれています。さらに少し時代が下って平安時代の初めにも菊花の宴が宮中の恒例事例になっていたこともわかります。その宴の中では杯に菊花を浮かべ花を吹きながら酒を飲んでいたことが記録されています。そうすることで長寿が得られるとされていました。これは中国の重陽の考え方と同じですね。さらに平安期の貴族の日記などを見ると、紫式部日記、これは文字通り紫式部の日記なんですけど、その中の寛弘5年1008年の9月9日に藤原道長の膝の方奥さんから菊の綿を送られて、これでよく老いを拭い去りなさいと言われたことが記されています。この菊の綿という行事も平安時代中期後期になると出てきたということがわかります。菊の綿というのは重陽の前夜に菊花の上に綿をかぶせて一晩置いて、そうすると菊の香りと、あと朝露が降りてしっとり濡れた綿になるので、その綿で顔を拭ったり体を拭ったりすると若返ることができると信じられていた綿なんですね。この菊の綿のことを木瀬綿などとも呼んで、これは紫式部日記だけではなく枕草子などにも書かれています。菊の酒を飲むことで長寿になれるということに加えて、この菊の綿で顔や体を拭うことで若返ることができるという行事も追加されてきたということです。すごいですね。今考えると科学的根拠は？みたいに思ったりしちゃうと思うんですけど、この時代は信仰と医学との境目が曖昧だったからこそ行われている行事だなというふうに思いますね。でも菊の香りは清々しいので、その香りが移ったしっとりした綿っていうのはなんとなく確かに肌に良さそうみたいな気持ちにはなりますね。さてそんな菊の宴が平安貴族の間で定着していく中で、菊の花は支配者層の間で愛されるようになりました。そして時代が下っていく中で菊の花がいろいろと改良されたりして、日本にも様々な菊が作り出されていったようです。さらに時代が下ると、だいぶ飛んでしまいますが、江戸期の町方の記録の中にも重陽が記されていくことになります。江戸期の年中行事を記した尊祭時期という文献には、 9月9日に朝陽御祝儀諸侯かっこ花色こそでご登場、良線仮説を祝す、吉火種をもって節物とす。つまりは朝陽のお祝いで武家は花色の小袖を着て江戸に登場したということが書かれています。男性が花色の小袖って可愛らしいイメージですね。そして良線というのは身分に関わらずこの仮説、良い日を祝う、そこで行われるのは吉火酒を飲むことというふうに書かれています。そしてあと2つの内容が書かれているんですけど、一つは良線今日より綿入れ絹を着すとあります。これは綿が入った服を着る、つまり衣替えですね。ちなみに9月1日から8日までは合わせを着る時期でした。なのでこの9月1日までは一重を着て、9月1日から8日までは合わせを着て、そして9月9日になると綿入れ絹を着るということで、9月9日の朝陽のタイミングは衣替えのタイミングでもあったということが一つ。そして江戸の中のいろんな神社の祭礼が9月9日に行われていたということも並んで書かれています。なので9月9日は朝陽のお祝いもある、綿入れ絹への衣替えもある、そして江戸の中のいくつかの神社で秋の祭りがあるというような日だったということがわかります。そしてもう一つ、江戸末期に書かれた絵本江戸風俗往来という本も見てみますね。その中では菊は宝暦中、つまり宝暦年間ですね、1751年から1764年のことです。宝暦中より次第に世の愛玩を博したりとあります。この宝暦年間頃から世の中のたくさんの人に愛されるようになったということです。その宝暦7年には菊経という本も出て、菊の種類だとか形状だとか栽培法などが記されていたそうです。いわゆる菊図鑑みたいな本だと思うんですけど、そのくらい菊が定着していたということが伺えます。また菊見というものが行われていたようで、菊人形を作って飾ったり、また花壇菊、これは花壇に菊を飾るということなんだと思うんですけど、そういったことが行われるようになったそうです。ただこの菊人形というのは天保年間以降は終わってしまったようです。天保っていうのは1830年から1844年の頃ですね。そのように絵本江戸風俗往来を見ると、江戸時代には町方でも菊の花が親しまれて、特にここでは菊が観賞用として楽しまれていることが伺えます。江戸時代には菊は少なくとも江戸に住む人々、それは上流階級から一般の人々までにとって秋を彩る花になっていたということが伺えますね。そんな朝陽に大きな変化をもたらしたのが、毎度おなじみの明治6年の改暦でした。この改暦によって現在使っているカレンダーに移行するわけなんですけど、これによって約1ヶ月前倒しのカレンダーになりました。ここで大きな問題になったのが、9月9日が1ヶ月ほど前倒しになると、菊がまだ咲いていないということなんですね。今は温暖化なのでより暑い日が長引いていますけど、昔でも9月上旬には菊は用意できなかったということなんですね。 さらに着せ綿をしようとしたならば、菊の花の上に朝露が降りないといけないので、9月上旬となるとちょっとまだ梅雨は降りないですよね。その意味でも新暦の9月9日にはこれまでの重陽に行っていたことができない、しにくくなってしまったということになります。ここまで文献の話をしてきましたが、ここからは少し一般の人々の暮らしの中での9月9日の資料について話していこうと思います。ただ個人的にも民族資料を見ても、重陽の節句に関しての情報は他の五節句に比べて少ないと思っています。折口信夫も年中行事という文章の中でこのようなことを述べています。9月9日の重陽の節句は信濃菊花の縁を写したもので、五節句の中でこれだけが本当に信濃民族を移植したものであると言っているんですね。つまり他の五節句には日本の行事にベースがあったところに中国の行事がオーバーラップしたのに対して、重陽はそもそも日本にはなかった菊の花の行事だったのではないかと折口は読んだということです。なので重陽に関しては、私は一般の人には全国的にはそんなに定着していなかったんじゃないかなとも思っています。そして現時点での認知も薄いですね。それはやはり折口の言うように日本の中に下地のない行事だったからなんじゃないかなと私も思っています。ただ民族伝承を見ていると、菊とは関係なく9月9日だったり、9月の中の9のつく日に祭りが行われていたり、供物を備えていたりという行事が行われているんですね。それらはおくんちなどと呼ばれます。私自身が採集した事例としては、栃木県の屋敷神の祭日として水君地といって旧暦の9月29日が挙げられます。水君地というのは末の9日、9月の中の最後の旧のつく日という意味だそうです。この水君地の時に赤飯やけんちん汁をお供えします。その祭日は収穫後の祝いという性格が伺えました。この旧暦の9月というとお米の収穫も済んでいる時期なので、人々にとっては収穫の祭祀をする重要な時期だったのだと考えられます。9月に収穫の祭りをする地域は全国的に見られますね。ただこの君地という名称の祭りを見た時に、おそらくきちんと調べていくと、重陽の考えの影響を受けた君地と素朴な君地、素朴な君地というのは収穫祭としての君地ということですね、というふうに分けられるんじゃないかなと私は思っています。というのも栃木県の事例はおそらく素朴な屋敷神の祭りの伝承として残されているものとして私は読み取ったからです。なので全国的に見ていくと、9月の行事というのは伝承として強いものとしてはお米の収穫祭の時期だと思います。それに対して菊の祭りはあくまで中国の影響を受けた貴族社会を中心としたもので、全国的には深くは定着しなかったのではないでしょうか。その上で改暦によって新暦の9月9日だと菊が得にくい、さらに行事としてこの9、9の並び、数の並びが重要なものなので旧暦で行うこともあまりされなかったのではないかと思います。これは現状ではまだ私の仮説の域を出ませんが、論を強めていくにはたくさんの情報を収集比較しないといけないので、もしリスナーさんの中に9月9日のお祭りの事例を知っている人や重陽の行事をしたことがあるよという方はお便りをいただけると嬉しいです。 というように、今日は五節句の最後の節句、重陽についてお話ししてみました。いかがでしたか？下火にはなっているものの、個人的には重陽の節句にやっていることってとてもロマンチックだなぁと思っています。現代でももう一度流行らせることができるんじゃないかなというふうにも考えたりしますね。お花屋さんとか化粧品メーカーとかが火をつけたら流行りそうだなぁと。アンチエイジング時代なので、科学的根拠はなくてもお花を使って素敵なひとときみたいな感じでプチイベントみたいな感じにも演出できそうだなとは思うんですね。そしてこの温暖化も相まって新暦の9月9日にはとても着せ綿はできないとは思うんですけど、旧暦の重陽の時期にやってみるみたいなこともいいんじゃないかなと。それから菊酒を飲んでみるのも風情があって良さそうだなと思いますし、あとはちょっともったいない気もしますけど、バラ風呂ならぬ菊風呂なんかも良さそうだななどと思います。この話を聞いてそれ楽しそうと思った方は、重陽は少し過ぎてしまいましたが、今からでもやってみてください。そしてやってみたら感想を教えてください。ということで今回は重陽について話してみました。今回はまだ事例が少なかったのと、まだまだ現時点での私の見解だったので、自分の中に情報がもう少し蓄積されたら追って重陽リベンジ会もしてみたいです。次回はまた雑談をしてみようと思います。お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。